耳で立ち読み新刊ラジオ、皆さんこんにちは。新刊ラジオ第1241回9月29日号をブックナビゲーターの矢島正弘です。皆さん格闘技好きな方いらっしゃいますでしょうか。そんな格闘技好きな方に聞きたいんですけども、皆さんにとって史上最強の格闘家って誰ですか。僕はやっぱり好きだったこともあって三沢光晴って言いたいんですけれども、やっぱ総合格闘技となるとね、ウィリー・ウィリアムズかな。そんな感じでですね、今日は一人格闘技好きな共演者を迎えて、参りたいと思います。バシさんです。
はい、どうも。
はい、まあ結局バシさんなんですけど。
そうですね、そうなんですよ。
バシさん史上最強の格闘家って誰だと思います。
矢島さんが、熊殺しウィリー・ウィリアムズ。
そうそうそうそう。
ああ、俺はオラウータンじゃないですか、ね。
人でもね、人でもねえよ。
あ、ダメ？ダメ？
強そうだけどウィリアムズ勝てるだろう。
じゃあグリズリー。熊熊リアル熊。まあこんな感じで2人で今回やっていくわけですね。
はい、はい、今回はですねヒクソングレイシーの本なんですよ。
はい、
はい、というわけでじゃあ参りましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオスタートです。今回紹介する本はダイヤモンド社より出ておりますヒクソングレイシー著、ヒクソングレイシー無敗の法則という本です。ヒクソングレイシーちょってのは、
ね、
夕日が来るとは思わなかったんですけど、
ね、ないよねなかなかね。
これ初のね
著書
なんですよ。
はい、
であのヒクソングレイシー知らない方のためにご紹介しますけども、
いますかね。
まあ、いるんじゃないですか、やっぱ女性の方とかね。
あ、まあそうですね。
ブラジル出身のブラジリアン柔術家にして総合格闘家です。
はい、
であの日本ではね400戦無敗の男として、まあ、格闘技に詳しくない人でも結構名前だけは知ってるって人。
まあ聞いたことぐらいはあるんじゃないですかね。
はい、本当に400戦無敗なんですよ。
はい。
でちなみに現在50歳
まあ結構いきましたね。
そうですね、でもやっぱりあの格闘家としてはもうかなり年ですけど、人間としてはまだまだね、
はい、
頑張れる年です。
ですです。
でそんなヒクソングレイシーが初めて書かれた本のテーマこんな感じでした。
はい、
人生を通して自身が得たアイデアや教訓、問題の解決方法などについて語るというわけでですね、あの格闘技について書かれた本ではないんです。
じゃあないんですね、意外ですね。
はい、
なんか、
はい、なんか格闘技人生とあとそのヒクソンの人生全体を振り返って、
はいはい、
いわゆる人生に大切なものって何かっていうのを語ってる。
もうその格闘技だけに関わらずなんかプライベートのことにもちょっと触れてたりして。
そうそう、だからねあの無敗の法則ってありますけども、ヒクソングレイシーの人生論っていう風に考えてもいいかもしれないです。
そうですね、まあ自分がこういう局面ではこういう風に考えてきたっていうような。
であのグレイシーっていうかヒクソングレイシーって結構礼儀正しい人なんですよね。
そうなんですよね、
野獣みたいな顔してます
よね。まあかなりあの試合とか見るといかつい顔してるけど、はい、基本的に物腰丁寧らしいです。
でファイトスタイルは冷静だし、
はい、
でもやっぱりその格闘家らしい獰猛な部分もあって
です、ね、
まあ、全国 の, あの気が弱いと言われてる方や草食系男子と言われてる皆さんは
、はい、
かなり参考になる部分はあるんじゃないかなと思います。
ですね、はい、
肉食系だよっていう人はですねあの礼儀正しさを見習ってください。
そうですね、そこら辺の真摯なところをちょっと見習っていただきたい感じですね。
はい、ではですね、まず本の中から一部抜粋して、ご紹介したいんですけども、
はい、
ヒクソンはですねあのご長男のハクソングレイシーという方をね亡くしてるんですよね。
はい、
はい、でそこからですね最悪の出来事の中にあるプラスの何かを探す、この部分をご紹介したいんですけども、
はい、
これは辛い話題だからバスさんから言ってもら
おう。あ、俺なの？辛い話題だから俺に来るの？
いや、まあでもバスさんの方がヒクソン詳しいしね。
まあまあまあ多少ですけどね。
はい。
はい。で、このハクソン・グレイシー、まああの、ヒクソン・グレイシーの長男の方が18歳の時にバイク事故で亡くなったと。
うんうん、
で、その時に1ヶ月ぐらい放心状態だったらしいんですよ。
あ、ヒクソンが。
はい。で、仕事の依頼とか講演の依頼とかいろんなことをキャンセルして、うん、1ヶ月もうぼーっとして過ごして何もする気が起きなかったっていう、ね。
はい。
で、ただそんな中に至った教訓みたいなことがありまして、今までは例えば友達とか親しい人がですね家族を亡くしたっていう時には、
はい、
自分でも気の毒だね、でも頑張りなよっていうような声をかけたと思う、
まあ、励ますしかないと
思ってたんです、
はい、
ただ自分がその立場になってみると、
うん、
いやそうじゃないということに気づいたらしいんですよ、
うんうん、どういうことだったんでしょう。
はい、そんな時は失ったことを感じるしかないんだ。
これがね、はい、最初僕、と思ったんですけども、
はい、
ただ、実は力強い言葉なんですよね。
ですね。
はい。
受け入れるみたいなところですよね。
そうなんですよね。
で、沈むところまで沈み込めば、あとはもう、上がるか、そのままでいるかは、本人次第だっていうふうに ヒクソン言ってるんですよ。
強いな、で、まあ、その最悪の出来事の中からね、プラスの学んだことというのが、
はい、
今までだったら息子さんとか、あと娘さんとか、あと奥さんに言いたいことがあっても、うん、まあ後で話せばいいかとか、まあ明日でいいかと、うん、なんか別のことが忙しいしって、
あ、はい、ありますよね、そういう時、う
ん、なってたんですけども、息子さんを失ってから明日っていうのがないかもしれないと。
はあ、
突然死んでしまうかもしれないんだと。
ですね、
まあ、もちろん自分自身もですけど、
はいはいはいはい、
なので言うべきことがあればどんな話でも後回しにしなくなったと。
もう忙しい時でも仕事遅れそうだっていう時でも。
そうなんですね。で、これちょっと僕の言葉に直しちゃったんですけども、はい、つまり今を生きるってことなのかなと。あの、今を生きようと。
結構あの僕らね、格闘みたいなとか無関係なところに生きてるじゃないですか、
はい、
でもなんか明日がもしかしたらみたいなことって結構平等だったりするじゃないですか、
はい、
そうなった時にやっぱり今言えること言っとかないと後悔する時が来ちゃうんじゃないかなっていうふうには思いますね、
うん、あのきっと皆さんの、ね、人生経験の中でね、あのおじいさんおばあさん亡くした時とかね、
うん、
やっぱりそう最後にちょっと一言言いたかったとか一言聞きたかったことってのができてなかったってのあるんじゃないですかね。
あるかもしれないですね。
じゃあもう一つご紹介しましょう、
はい、
これは非常にあの格闘家らしいなと思ったエピソードですね、
はい、
プレッシャーは感じるのではなく消化するものということで、
はい、
ヒクソンがですね、いわゆるバーリトゥードっていうルールがあるんですよ、
はいはい、
あの分からない方は会社にいる格闘技好きの人に聞いてください、はい、バーリトゥードって何、
ルール無用です、
はいそこのねリングに初めて上がった時、
はい、
対戦相手がですねレイズールという、
まあこれ多分ピンときてない人いっぱいいると思うんですけど、
はい、
当時にしたら伝説の格闘家で、
あのなんかキモい動きする人なんですよ。
すごいんですよね
黒人
この人が、はい、
で、これがですね、はい、ヒクソンは試合で、ガッて最初組んでね、
そう、
会心の膝蹴りを映像見たんですけど、
はい、
バッて入れて、そっからいきなりズールに押されちゃうんですけど、
はい、
本を見るとですね、会心の膝蹴りがドーンって入って、よっしゃ、これで勝ったぜと思ったら、全然効いてねえと。
そう。
で、1ラウンド8分間を戦って、体力を消耗しきって、セコンドのお父さんに、はい、もう無理だ。くたくただと。
言うんですね、ヒクソンもね。まあ、当時まだ20歳だし。
そう、
はい。
で、言ったらしいんですよ、
はい。
そしたらお父さんは、いや、そんなことはない。あいつの方だって参ってるじゃないかと。
いや、そんなことないよ、お父さんって結構抵抗したらしいんですよね。
そうそうそう、
はい、
で、実際リングに戻ってみて戦ってみると、あ、本当だ、お父さんが言った通り、相手疲れてるんだなってことに気づいたと。
気づいたんですね。
はい。で、ここから学べることはですね、
はい、
やっぱりその、プレッシャーがかかってたんだと、自分には。
まあでしょうね、初めてのルール無用のリングですからね。
でしかも相手はなんか百戦錬磨のレイズール、
はい、
でも実はそのレイズールにもプレッシャーはかかってたんだと、
うんうんうんうん、
自分にプレッシャーがかかってるんだったら相手にもかかってると、
うん、一方的じゃないってことなんですよね。
そう、一方的なことなんてないよと、
うん、
でそのプレッシャーをどうすればいいかと。だからその自分のそのプレッシャーを感じるんじゃなくて消化すると、
はい、
うん、もう平常心で落ち着いてることが大事。
でこれあのヒクソン本の中で言ってるんですけど、うん、あの例えばこれまあ格闘の話だからみんなピンとこないよってなってるかもしれないですけど、例えばお仕事とかで取引をしています、
はい、
商談をしていますっていう時にこっちから何か100を要求するとするじゃないですか、う
ん、はい、
でまあ相手が10しか出さない、
うんうん、
でもそこにお互いプレッシャーはやっぱあるんですよ、
はい、
100でお願いします、いや俺の後ろにもいろいろあるから10しかみたいな、
はいはい、
せめぎ合いがあるわけですよね、
はい、
そこでやっぱ商談っていうのはどっちもプレッシャーがかかっている、
うんうんうん、
っていう風に考えると媚びへつらったり下に下に行くんじゃなくて、
うん、
自分の方から前に進んでいくっていうのは重要なんじゃないかっていうことを、
そうなんですよね、
説いてるんですよね。
そのあたりやっぱ僕刺さりましたね。
うん、
僕結構売るの苦手なんですよ自分が作ったものじゃないのは売れるんですけどね。
あれなんで
これ素晴らしい商品なんですよって言うんですけど、はい、自分自身売り込むのがやっぱ苦手なんです。
わあ、自分を売れない男だ
ちょっと
非常にね、あの日本人的な
そうなんですね、
はい、
で、ちょっと僕がへこんだところで次行きましょうか。
はい。
三つ目はですね、日本人について語ってるところ。
はい。
まあ、いくつか語ってる部分があるんですけども。
そうですね、本の中でここっていうんじゃないですけど、要所要所でちょっと触れてるんですよね。
まあ、全体として言えるのは、ヒクソン・グレイシーはですね、日本のその侍の精神っていうのを深く敬愛してます。
はい。
でもその反面、現代の日本人をちょっと怒ってる部分もあります。
おお。
はい。ちょっと抜粋します。
はい。
多くの人がまるでシャボン玉の中で生きているように思える。中にいれば外の世界から自分を守ることができ、そこに閉じこもっていれば影響を受けなくて済む。何も感じないまま現実の物事を体験することのない安全な世界の中でただ存在しているだけだ。何かに挑むことも自分を燃やすこともない。私は日本が大好きだ。少なくとも文化についてはそう言い切れる。 しかし少し残念に思うのは、人がシャボン玉の中で暮らしているような気がすることだ。尊敬の心が感じられても、それは他人の人生を邪魔したくないと怖がっているからだったり、他人の意見を聞きたくないからだったりする。
はい、はい、
ってな感じでございましたですね。
これはね、刺さりますね。
刺さりますね。確かにブラジル出身で結構そやなところとかも経験してるので、
はい、
ね、ラフファイトとかで負けない方法とか書かれてましたけども、
ですね、
なんていうか、その今の日本人 その尊敬してるってのはいいんだけども、うん、それは他人を傷つけないようにとか、他人の人生邪魔にしないように生きてるんじゃないのと。
結構その弱腰とか戦いたくないっていう意思のもとにそういう風にしちゃってるっていう。
そうですね。昔の侍っていうのはその剣を抜くことは美徳ではないですけども、うん、抜くべき時は抜けというふうに教えられてましたからね。
ですね。戦うべきとこは戦う、はい、ただ普段はやっぱり人を尊重するみたいな、
そう
その天秤がちょうど合ってたんですけどね。
で、まあ今の日本では侍魂を感じられないと。まあヒクソンが具体的に言いたいことはですね、もっとその人に会いなさいと、現実の人に会いなさい、パソコンとかを通じて、メールとかを通じて人と関わるんじゃなくて、うん、人に会うと。あとその他人の人生を邪魔しちゃいけないっていうのも、はい、まあ大事かもしれないけども、自分の人生を大切にしろと。
おお、そうですね、
うん、だからすげえなと思ったんですけどね、本書を手に取った読者には現代を生きる選手としての自覚を持ってほしい
すごい、
はい、
なかなか男臭いですよね。
50歳になった総合格闘家からのメッセージ、
メッセージですよ
いやー、これ聞いてやっぱり男の人だったら奮い立っちゃうんじゃないかな
ですよね。なんかこのね、ちょっと理屈的な自己啓発ショーとかよりも、やっぱ男の子としてはこういう方が燃えるってのありますよね。
そうですね、
そうかもしんねーっていう。その
僕らみたいにね、幼少とか学生時代にですね、ご多分に漏れず格闘技好きだった人ってのは、
はい、
やっぱ何かしら憧れとこあったと思うんですよ。
あると思うんですよね、
うん、でそこの憧れったうちの一人、ヒクソン・グレイシーが、
はい、
本を書いて、まあ、こうやってね、人生において大切なことであるとか、
はい、
頑張らなきゃいけない部分とか教えてくれている本ですので、うん、まあぜひですね、普段気弱だと思ってる僕みたいな人、
はいはいはい、そうね、
そうそうぜひですね、本を読んでほしいなと思いました。
ちょっと熱くたぎるものをね、
はい、
俺これ読んで結構ね、燃えたぎるとこちょっとありましたよ。
ありますよね、
はい、なのでね、ぜひぜひ皆さんに読んでもらって、いろんな人生の指針にしてもらいたいと思います。
はい、
はい、
では書籍情報です。ヒクソン・グレイシー無敗の法則、ヒクソン・グレイシー著、ダイヤモンド社より税込み1680円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。
はい、
ああそうだ、バスさん、
はい、
せっかくバスさんがいるのでメールの紹介しようかなと。
おやおや、
新刊ラジオにメール来てたんですよ。
お前うざいとかそういうこ
と。いや、まずはですね、カノンさんという女性の方から、
ありがとうございます、
新刊ラジオの皆さん、矢島雅宏さん、はじめまして、いつも歩きながら楽しく聞いています。私のお気に入りの回は矢島さんと石破さんの掛け合い漫才のような回です。
はい、
掛け合い漫才かっこはてなって書いてます、
ね、はいはいはい、
で特に海鮮丼の話は強烈すぎて忘れられません
やりましたね。
あれバスさんのね、フェイバリットホールドですからね。
はい、そうですね
、歩きながらプーッと吹き出して笑ってしまい、すれ違った人から白い目で見られてしまいました。大丈夫です、僕も自分の放送を聞きながらそうなります。
あります、
そうでなくとも私は耳にイヤホンさしていつもニコニコ顔で歩いています、もしかしてかなり不気味かもしれないと今気づきました。はい、というわけでございまして、魔法の鍋欲しいですって書いてあったんですけどね、ぜひ買ってください
買ってください
で海鮮丼の話に関してはね、置いたのは沢中さんですから。
そうですねツイッターでそういうこと言ってましたね、
はい、僕もバスさんもツイッターやってますし、新刊 JP もツイッターやってますので、ぜひフォローしてください、
は
い、
そしてカノンさん、多分不気味です
ひどい
ひどいよ、僕はひどいよ、
はい、ではこんな感じで今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏と
見習いゲーターの石橋優でした。